皆さん
おはようございます。
はい、今回2回目ですね。京都工科女子大学から長期インターンシップで笠置町に行っている3人の久保真也と、
下山のどかことのんちーと
葛原静香ことおしずで
やっていきたいと思います。
よろしくお願いします。
前回はフリートークという形で笠置町になぜインターンシップに来たのかを、3人で話したんですけれども、今回から、ゲストを交えて笠置町の成り立ち歴史を紹介していきたいなと思っております。はい。で、笠置町のことって何かみんな知ってますか？おしずどう？
笠置町のこと、そう、歴史とかは一応ちょっと調べたりはしたけど、うん、実際ちょっとなまだわからないとこいっぱいあるなって。そう、ね、
ホームページとか見たら、あの文字ばっかでちょっと難しいんで、実際ね、詳しい方に話を聞きたいと思って、うんうんうん、今回、
はい、
笠置町の笠置町民であり、うん、笠置町の笠置山の笠置寺のご住職である小林慶章さんに、うん、お電話つないで笠置町について聞いていきたいなと思っております。
はい、
はいはい、どんなこと聞いていこうかって感じなんですけど。
、はい、
楽しみです、
ね、はい、うん、そうですね、
そんな機会はあまりないので、
な、うんうんうん、
他にな
んで笠置町って言うんやろうっていうの多分みんな思ってる、
思ってる
ね。ってことも聞いていきたいなって思っています。
はい、
はい、
お願いします。
はい、のんちどう？笠置町の、
笠置町、笠置町はね、うん、
うん、みんな多分、うん、大体は調べとるんやけどね、
うん、
うん、
そうやな、あのご住職さんにお会いしたことあるけど、うん、ちょっと口頭だけのお話やったからな、うん、詳しく聞けるのは楽しみですね、
うん、はい、うん、そうですね。で、うん、笠置のそのシンボルである笠置山についてと笠置寺についても聞いていきたいんですけども、笠置寺の境内にもね、石がいっぱいあるんですけど、
あんなにね、
石がいっぱい
めっちゃ大きいな、
大きくて
10メートル以上の、
うん、ある、
うん、
そう、その石とかの話も聞いていけたらなと思います、う
ん、はい、
はい、何ですか？あ、はい、それではどうぞ。あ、すいません、小林さん、
はい、はい、
あ、こんにちは。
あ、こんにちは、
はい、
笠置山の笠置寺の小林です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
で、はい、じゃあ、何でも聞いてください、あの答えますよ。
はい。
はい、
一旦小林さんのご紹介を挟んで、笠置のある、笠置のことをお話ししていただく前に、一旦挿入曲である故郷の空を聞いていただきたいなと思っていますので、はい、またその後お話を詳しく聞かせていただければなと思います。
はい、
はい、
わかりました。
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
それでは、ここ故郷の空どうぞ。
ハッシュタグ笠置のある生活。
はい、それでは故郷の空聞いていただきました。はい、改めまして、小林さん。
はい、
もしもし。
こんにちは。
はい、本日はよろしくお願いします。
お願いします。
早速なんですけれども、笠置町の歴史についていくつか質問していきたいなと思っております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まず一つ目なんですけれども、
はい、
笠置町の名前の由来って何なんでしょうか？
笠置町の名前の由来ですか？
はい、
ね、これはもう物語の世界になってしまいますけどね、
はい、
大昔天智天皇の王子さん、
う
ん、
はい、
あのこの方が笠置山に馬に乗って鹿狩りに来られたんですよね。うん、それでふっと気づくと、大きな大きな岩の上から今にも自分の乗ってる馬が落ちそうになってしまったと、はい、でその時にパッと手を合わせて、山の神様助けてくださいって、助けてくださったこの大きな岩に仏のお姿を刻みますっておっしゃって、そして難を逃れることができたと、
はい、
うん、で今神様にお願いしたいから、これはぜひとも実現しないとということで、ただ今日は 鹿狩りに来たんで、また後日この場にやってきた時に場所が分かるようにというので、うん、頭にかぶっておられた傘を目印としてそこにあった岩の上に置いて帰られたんです。でその岩を傘を置いた岩やから傘置石といって、そこから笠木という地名が、
そうなんですね、
はい、そういう風に言われてます。
あの笠置って書いて笠置とは読まなかったですね。
そうそうそうそう、笠置じゃなくて笠木
になったんですね。
そうそうそうそう、
大体の成り立ちは調べて知ってたんですけれども、
はい、
今実際聞いて、うん、なんか頭にスッと入ってきました。
なるほど、そんな、
うん、そうなんです、
うん、ありがとうございます、
ありがとうございます。
次の質問に行かせていただきます。
はいはい、
笠木の始まりと笠木を流れる木津川の関係性を教えていただきたいです。
はい、これもねまた2つあるんです、
はい、
まず1つは、奈良時代に遡りますけどね、うんうんうん、東大寺の大仏殿ってありますよね、
はい、
あの大きな建物、あの大きな建物を建てる時の材木はどうしたかというと、
はい、
この笠木よりもまだ東、忍者で有名な伊賀であったり、うんうんうん、狸の置物で有名な信楽、
うんうん、
あそこで切り出して、そして木津川を流したんです、伊賀で、うんうんうん、でその時にせっかく切り出した大きな木を無事に流したいということで、その工事の、責任者だったローベンというお坊さんが笠木山に来られて、
はい、
そして雨を降らして、そして水かさを増して川を無事に流してくださいっていうふうに、笠木の流血という竜の穴って書くんですけど、
はい、
そこで雨乞いの儀式をされた。すると天下、その洞窟の奥から竜が出てきて天へ登って雨を降らして材木を無事に流せた、
はい、
それがまず一つ笠木山と木津川の関係で、あと笠木町と木津川というと、昔は今みたいに車もなかったですし鉄道もなかったですから、物を運ぶのは、牛とか馬とか、また、たくさん、運ぶのは船だったんですね、
はい、
うん、それで大阪とか京都から木津川をずっと遡ってきて、笠木の下の町まで20国船というのが上がってきました。でその大きな船が上がってくる最後が笠木だったんで、笠木の浜といって、笠木はその水陸交通の、まあ、一つの要所として、うん、あの木津川とは深い関係があります。
あ、そうなんですね、
はい、
ありがとうございます、
はいはい、
私の地元があの先ほどおっしゃった信楽なので、
はいはい、
その昔から笠木町と関係が深かったっていうのを今初めて知ってびっくりしました、う
ん、ね、聖武天皇は信楽の宮で、
はい、
あの大仏殿を建立したいっていう見事のように走られましたんでね、うんうんうん
はい、
ですからそんなこともあって信楽とやっぱり笠木っていうのもつながりはありますね、
あ、びっくりしました、はい、ありがとうございます、はい、次の質問に行かせていただきます、
はい、
で笠木と関係が深い歴史上の人物や出来事などありますか？
そうですね、
はい、
ね、まあ、言ってみればその、天智天皇王子さんとか、うん、東大寺の、老弁実中という方もですけども、やはり一番笠木のという場所がその大きく変わったって言いますかね、
はい、
大きく取り上げられたのは、西暦でいうと1331年、うん、後醍醐天皇という方がおいでになったからなんですね、
うんうん
うん、当時は天皇がお二人おられて、うん、その南朝の天皇後醍醐天皇が笠木へ来られたと、
うん、
そして笠木が南朝の都になって、幕府軍とこの笠木で戦いが起こったんですね、うんうんはい、そしてその時に登場したのが楠木正成という方、後醍醐天皇がどうも自分に味方してくれる武将にここっていうところ仕方がおられないような気もするなというので、うん、夜寝られたら夢の中に子供が出てきて、はい、南の木の下にお席を設けてありますからそこへお座りくださいとおっしゃった、うん、で目が覚めて南の木って今夢の中でおっしゃったなっていうので、
うん、
木偏に南と書いて楠木という、
うん、あ、そうなんですね、
そっから楠木正成とつながった。
びっくりしました。
笠木のことプラス楠木正成さんのことを知るという。
なるほど。
それで楠木正成が後醍醐天皇に会いに笠木に来られた。
初めて知りました。
やっぱり笠木が一番その大きく歴史に取り上げられるのはその後醍醐天皇であり、うん、楠木正成公そのあたりの方ですかね。
そうなんですね、
はい、
初めて知りました。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。はい、
じゃあ4つ目の質問に、 はい、行かせていただきます、
はい。
笠木町は巨大な岩がもういくつもたくさんあるんですけれども、うん、
はい、
その笠木寺にも高さが15メートルほどの大きな岩に刻まれている磨崖仏っていうものが、はいはい、ある、はい、ありますが、
はい、
なぜ笠木町にはこれほど大きな岩が集まっているんですか？
あのね、前に小学校の遠足に来られた先生がどうやってこの石を置いたんですかっておっしゃってた。さすがに高さ15メーターですからビルでいうと4階建てか5階建てぐらいなんですかね。
山の上ですしね。
ねえ、それぐらいの岩が人間が置けるはずがないんであって、あれは全部花崗岩なんですね。花崗岩っていうと地中の奥深くで出来上がった岩、はいはい、それが長い年月の中でぐーっと土地が盛り上がって一番下の方奥深くにあったものが表へ出てきたんですね。
あ、下から出てきたんですか？
そうそうそうそう。でもそんなこと誰も考えないし、
そうですね、
うわ、はい、一体なんでこんなとこにこんなたくさん岩があるんだ不思議やなっていうので、はい、その岩を弥生時代の人はこれはきっと神様に違いないぞって言って拝んだんです。
へ、
うん、だからさあなぜ山の上に木があるか石があるかというよりも石があるからこの山は不思議な山やって言って人が来たって、
はい、
そういうあの岩と笠木山ですね、はい、
深いですね
すごい、
そんな関係性が、
花崗岩やって
黄岩、
花崗岩、はい、
空から降ってきたとかではなく
下からなんですね、
下から
隕石なんかなとか思ったりもしてたんですけど、
ね、でもその、 あの大きな岩に仏を刻んだのは天から天人が降りてきて刻んだっていうふうに、あの笠木寺の、 あの物語ではなってますからね。ひょっとすると宇宙人かもしれませんよ
人の手は一切加えてないというか、その、うん、
自然に
、うん、任せて、
うん、物語のような、
なんかね、岩と岩の間に岩が乗ってるやつとかあります よ、
ね、そうそうそうそうそう。
この前びっくりしました、笠木寺に入らせていただいて、ね、神秘です
。だからや
っぱり不思議だからそこが一つの聖地っていうかな、あの難しい言葉で言うと岩倉信仰って言って、はい、岩を神として崇める信仰が笠木には、はい、あので 始まったんですね。
そうなんですね、初めて知りました、ありがとうございます、
ありがとうございます、
ありがとうございます、はい、次の質問に参ります。笠木のシンボルでもある、笠木山に位置する笠木寺の縁起を教えてください。
はい、ね、今言いましたね、一番最初はまず東大寺のローベンというお坊さんが来られて、
はい、
そして笠木で雨乞いの儀式をされた、
はい、
そして、そこからその弥勒という先ほど言いました大きな15メートルの岩に刻まれた仏さんを中心に、うん、この山の上に一つ一つとお寺ができて、一番最盛期にはちょうど今の高野山のようにこの笠木山の上に50ほどのお寺ができた、
うんうん、あ、そうなんですか、ね、
50、
うん、それその50ほどのお寺の力を頼って後醍醐天皇が来られた。
へ、
うん、またあの奈良、その前には奈良の興福寺から藤原上慶、下脱坊上慶というお坊さんが来られた、
はい、
いろんな方が来られてこの笠木山はすごく栄えたんですね、
はい、
うん、そして平安時代に なると京都からもあのその大きな仏さんを拝むためにも人が来られてたんですけども、はい、後醍醐天皇の戦乱で全て焼かれてしまって、うん、そして仏さんもその炎で消えてしまって、
はい、
でそこから少しずつ復興をしていったり、江戸時代には誰も住んでない荒れ寺になったりした時代があって、うん、そして今の形になったんです、今はね、その自然を楽しむ大きな岩を触ったりして自然を楽しむ場所として、特にこれから11月の後もみじの紅葉で、はいはい、たくさんの方が来ていただきますけどね、そういうふうに、まあ、笠木山にも栄枯盛衰っていうかな、はい、そういうのがあった、そんな歴史を持ってます、
はいはい、ありがとうございます、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
最後の質問になるんですけれども、はい、小林さんが思う笠木町の小さくてもキラッと光る魅力的な部分はどこでしょうか？
そうですね、ね、笠木町この前ついに人口1300切りましたよ ね、
はい、
ね、日本で2番目に小さい町ですね、
はいはい、
うん、でもね、やっぱりその 笠木山の大きな岩があったり、まあ、ボルダリングということで、うんうん、たくさんの方が木津川の、岩に登りに来たり、また河川敷のキャンプ場に来られたり、
はい、
うん、大阪から京都からは1時間ぐらい、
はい、
名古屋からでもそうですね、
う
んうんうん、2時間もあれば来る、町から近いけどすごく自然が豊かな、
そうですね、
まあ、言ってみれば田舎なんですね。
そうですね、う
ん、だからその笠木が都会になる必要はないんであって、はい、そういうみんなが求めてくる自然を提供していける、
はい、
うん、その自然を磨き上げて、岩であったり川であったり木々であったり、そういうのが大切にしていって、はい、キラッと光る、そんな笠木になる、それが笠木の魅力かなっていうふうに思ってます。
素敵です。今のんち拍手してました。
ありがとうございます。
はい、そうですね、ちょっと都会からね、静かな場所に行けるっていうか、
うん、
市内に近いんですけど、ね、ちょっと市内から離れて静かに過ごせる場所といいますか、
うん、
すごくそうですね、神秘的な場所かなと思います、
ね、今ね、はい、たくさんの人がおられるから、そういうところがいいって言って来てくれる方もたくさんおられるんで ね、
そうですね、うん、
だからそういう方を迎え入れるような、
うんうんうん、
そういう風になるように笠木の街をきれ
い
に、
はい、
しておきたいなという風に思いますね、
はいはい、私とも長期インターンシップ勢もそれにお力を貸せるように頑張りたいと思います、うん、頑張
りましょう。はい、お願いします。
笠木のことがよく分かりました、はい、ありがとうございます、
はい、いえいえ、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます、はい、笠木の歴史自然に詳しいご住職の小林慶翔さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
失礼します。
失礼します。
失礼いたします。はい、それでは次のコーナーに行く前に挿入曲をお聞きください。どうぞ。
ハッシュタグ笠木のある生活。
はい、今聞いていただきましたのは宗次郎さんのエーデルワイスです。はい、先ほどのコーナーでは、
はい、
小林住職から、はい、たくさん笠木町のことを聞けたと思うんですけれども、うんうん、皆さんどうですか、おしず。
はい、そうですね、私自分が質問したところなんですけど、まさか笠木と、
うん、
木津川と信楽が昔から関係があったことなんて知らなかったし、
で
もともと木材が有名だったことは、うん、まあ、もちろん地元なので信楽知ってるんですけど、
うんうんうん、
ねえ、
繋がってると
、ね、確かに近いけど、
うんうん、
山だけなくて川と繋がっていたのかとびっくりしました、
うん、はい、あ、川って流れてるんや、信楽
流れてるんやけど全然木津川じゃないで、
あ、木津川じゃない
んやけど、そう、びっくりした。
繋がりって深いな、
いろい
ろそうね、繋がりすごい
ね、うん、
そうですね、
なん
いろいろ歴史上の人物の方だったりね、
うん、
話が聞けて、
うんうんうん、
そんなつながりがあったとは、
no、
そんなそんなそんな
そんなそんなって感じなんですけれども、
うん、
のんちいかがですか。
のんちはですね、自分がその質問したところで、
うん、
花崗岩、
うんうん、
っていうところ面白いなと、外
物、ね、
あ、もう
下からな、
もうそう、うん、自然によってできた岩、あんなでかいのできる。
下から上がってきた、
そう、上がってきて、うん、ね、なんか何だっけ、神な、なんか、
うん、
彫ってある、
うんうん、
神様かな、
天神さんが書かれたっていう物語が笠木寺に伝わってるっておっしゃってたな、
うんうん、ね、うん、戦地戦で、
うん、
あと、
うんうん、
不安になってきた、
みんな山の中、皆さん山の中に岩があるってことを想像したことあります、うん、もう木ってイメージじゃないですか、山って、
うんうん、確かに、うん、
しかもその中に魔外物っていう、
うん、
で、
うん、
ほんまに天神さんが描いたような、
あんな山の上に岩みたいな、
そう
びっくりしたな、うん、
しかも岩の上と岩の間の上に岩がちょこんって乗ってるのがあって、あ、ほんまに人がやったんかな、でも人じゃこれはできひんよなみたいな、
できひん
の
ものばっかなんで、すごい神秘的な場所やなってさっきも言ったんですけど思いましたね、はい、
そもそもあんなに大きい15メートル以上の岩を見るっていう機会がな、うん、初めてやったから、
人何個分なんやろな、
っていう、何個分なん、
4,5 回とおっしゃってたな、ビル、
ビル、ビル 4,5 回、
そんなのが山の中にあります。
うんうんうん、
で、私が質問したところなんですけど、笠木町の名前の由来って傘を置いてったから、
傘を、
そう、傘大きいじゃなくて笠木、
うん、
っていうのはそうなんやって思ったんですけど、私山科に住んでて、
うん、
シナってなんか斜線みたいな意味らしくて、
斜め、
そう、斜め、そうそう、緩やかな斜線みたいな、
そういうことね、
意味らしくて、
確かに なんか坂多いもんな。
そう、なんか名前っていろいろ由来あるんやなって思いました。はい、
面白い、調べよう。
それで調べてみてください。
自分も知らん、
自分の仕事を調べてみてください、ぜひ。はい、先ほどご住職も言ってはったんですけど、もみじっておっしゃってたの、
もみじ、
はい、11月1日から11月30日まで笠置町の笠置山ではライトアップしてまして、夕方の、ね、5時から夜の9時まで、うんうん、毎日欠かさずやってます、
はい
はい、毎日してます。で、まあ、ちょっと紹介になるんですけれども、11月の16日に今回初めて、まあ、前回でもちょっと紹介したんですけれども、スペシャルコンサートをしようと思っております。笠置音絵巻です。はい、まあ、チケットはちょっと完売してしまったんですけれども、ありがとうございます。チケットは完売してしまったんですけれども、シャトルバス、タクシーを使っていただいて山頂付近までは来ていただけるので、うん、まあ、会場には入れないんですけれども、まあ、参拝料300円、うん、払っていただいたら音だけ、うん、耳だけ楽しんでいただけます。あとはもみじが、ね、うんうん、あるんで、はい、ぜひ来ていただければなと思います、うん、はい、そうですね、
うん、
もうちょっとね、あの、うん、紅葉は
な、目で楽しんで耳で楽しんで、よく響くからな、うん、山の上やし、
うんうん、そう、めっちゃ音響くんですよ、笠置山ね。
寺の参拝料だけな、
そう、払っていただいて、うん、まあ、ハイキングがてら登っていただくのもいいですし、う
ん、いいね、
はい、
うん、涼しいしな、
はい、徒歩40分ぐらいです、うん、ハイキングがてらだと、
はい、
はい、あと先ほども言ったんですけど、タクシーとシャトルバスは一応走ってるのでお金がかかるんですけれども、うん、そちら使っていただければなと思います、
はい、
で、その来ていただく際なんですけれども、電車で、うん、ぜひ来ていただきたくて、うん、はい、
電車の方がより一層楽しめる、いろんな、いろんな景色とか、
うん、
そう、山の中を電車で走るんですけど、うん、めちゃくちゃ気近いんで、
うん、
もしかしたらもみじ、わさわさわさわさで、来方なんですけれども、JR の奈良線から JR 関西本線の笠置駅まで、うん、まあ、京都からだいたい1時間以内で来ていただける場所になっています、うん、はい、ぜひお越しください、うん、ということで、
はい、
はい、次のコーナーでまた詳しくまた紹介するんですけれども、はい、もみじ祭りについてお話しさせていただければなと思います、
うん、ね、
うん、
今日は笠置町の歴史を聞いて、
来週は、
うん、来週はもみじ祭りのことをもっと取り具体的にな、うん、
ご紹介、ね、うん、しますね、
しますね、
楽しみに、
お楽しみに
、うん、
はい、
京都府の南東部に位置し、人口1300人足らずの日本で2番目に小さい町、京都府笠置町。周囲を山々に囲まれ、町の中央木津川が流れる自然豊かな町。歴史と文化に育まれ、不思議な岩や巨大な石仏が訪れる人々の心を魅了する石の国笠置町。
春は桜、夏は花火、秋はもみじ、そして冬は鍋ワングランプリと四季折々のイベントが人々との交流を生み出しています。ボルダリングやカヌー遊び、キャンプやハイキングなどアウトドア体験も盛んで、名物生地料理も美味しくて有名。
何もないけど懐かしい日本の原風景がここにあります。そんな笠置町の未来に向けた挑戦が今始まっています。小さくもキラリと光る街づくり、それが京都府笠置町です。
はい、はい、次回の放送日の予告をしたいんですけれども、はい、次回は、10月30日の水曜日朝10時からさせて、合ってるよな、あ、すいません、失礼いたしました。11月6日の水曜日朝10時から、放送内容はもみじ祭りについて、
うん、
はい、
のんちが紹介します。
のんちが頑張ってくれます。
お願いします。
はい、についてお話しさせていただければなと思います、うん、はい、で来週のそのゲストも、うん、笠置町の笠置山の笠置寺のご住職の小林慶章さんを予定しております、はい、
今週に引き続き
2回
連続で、
はいはい、山のことにも詳しいし、
うん、
歴史にも詳しいし、
うん、
いろいろ詳しい、
いろいろ詳しいので、うん、はい、小林さんに、
はい、お聞きしたいですね、
はい、
はい、お願いします、
はい、
でまた笠置のある ハッシュタグ稼ぎのある生活、また次回お楽しみに、はい、バイバーイ。